とハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。本日は京都 NPO センター土坂のり子が進行させていただきます。よろしくお願いいたします。今ですね、私4歳の娘がいるんですけれども、1月からのですね、コロナの感染拡大で、幼稚園をちょっと登園自粛させていたんですよね。1ヶ月半ぐらい。そうすると、やっぱり幼稚園になかなか行きたくなくなってしまったみたいで、連れて行くとね、泣いて行きたくないお家に帰りたいって叫ぶんですよね。で、なんで幼稚園に行きたくないのって、なんでって聞くとね、ちょっと娘が困ったような感じで、幼稚園のお庭が狭いからって言うんですよ。そんな、それがね、理由じゃないのになんでって聞くと、どう困ってそう答えてしまうっていうあたりが、子供とのコミュニケーションのこう難しさだななんて感じています。今日はですね、そんな子どもとのコミュニケーションの取り方にちょっと目から鱗のお話が聞けるような団体を、お招きしています。これからの30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫、 NPO 法人 U プロジェクト京都の協力でお送りしています。本日のゲストは認定 NPO 法人村の未来から原康子さんをお招きしております。よろしくお願いします。
今日はよろしくお願いします。
原さん、私の大好きな大先輩です。実は私、以前国際協力団体で働いておりまして、その時から、雲の上の存在の団体としてですね、憧れを抱いていた方が目の前の原さんです。よろしくお願いします。
そんなこと言っていただけると照れてしまいます。
村の未来は、村がカタカナ、
はい、
未来もカタカナ、
はい。
村っていうのは、なんか何を意味 してるんでしょうか。
コミュニティを、コミュニティちょっと漠然としてますけれども、うんうん、はい、コミュニティをイメージして、農村であろうと、
はいはい、
都市部であろうと、
あ、はい、じゃあ別に地域の、
そうです、
なんていうんですかね、畑ばっかりあるようなところじゃなくて、もう都市も村と言っている感じですね。村の未来、実は、すごく老舗の団体です。設立はいつになりますか。
1993年の4月1日です、
はい、その時はちょっと別の団体名でしたよね。
名前は何度も変わっているので、
うん、何度も、
はい、
そうか。で、原さんが村の未来に、関わられ始めたのはいつぐらいからですか。
1995年の、はい、まだ大学院生の時でした。
大学院の時に、その時はどんな活動をされてたんですか。
はい、その時は、はい、活動当初というのは、うん、インドの、
はい、
あんまりインド人も行かないような農村、山奥の、南インドなんですけども、はい、そこの山岳民族の人たちの方と一緒に活動していて、
はい、
例えば植林であるとか、
はい、
道路や井戸を作ったりとか、
はいはい、
そんなような活動が最初でした。
でも村の未来といえば、私たち NPO 界隈にいるものとしては、メタファシリテーションの、はい、先駆者といいますか、第一人者としての、名声すいません、持ち上げすぎました。
知らない人は誰も知れませんから別に、はい、そんな メタファシリテーションっていうのは、うん、そういった援助の支援の現場で、うん、創立者の和田信明と、うん、今現代表の中田豊和が、はいはい、その何々がないから水がない森がない、うんうん、収入が少ないだからこれができないあれができないじゃあこれを支援しようあれを支援しようっていうのを、うん、なんていうんですかねじゃあ事実はどうなの本当のところはどうなのっていうところで、うんうん住民の人たちが今置かれている状況を自分で考え出すように、うん、一緒に知って、うん、一緒に課題を解決していこうという試行錯誤で作られた手法です
よくあれですよねあの道路が欲しいから道路が欲しい作って欲しいみたいな、ニーズを聞くのではなくっていうところですよねうん
はい
今までされてきたこの村落開発といいますかあの村のコミュニティ、支援っていうのをどんなところでされてこられたんですかね
最初はインドの山岳部だったんですけども、うんうんうん、山岳部の人たちがだんだん都市に出稼ぎに出て賃労働を求めて出稼ぎに出始めた2000年あたりからは、はいじゃあその農村部の人たちが来て、はい、都市に出てきた先の、はい、都市の、まあ、スラムと呼ばれるようなところでも活動を始めて、はいはい、でだんだんインドだけじゃなくって、はい、他の国でも、はい仕事をさせていただくようになってで、はい、はい、インド大きいので、はいはい、インド何州か行くともうなんか外国行ったみたいな感じになるんですけどもインドも最初に始めたアンドラプラデシュ州だけじゃなくて、うん、もっと北の方の州とか東の方の州とか、うん、いろんな州でも、はい、活動をしたりあといろんな国でインドネシアとか、はい、ラオスとか、はいはい、いろんな国でも出かけていくようにはなりましたね
原さんは具体的にはどちらに今までお住まいお住まいというか
住んでいたのはずっとインドに10年間ぐらいと、はいそれからネパールに5年間ぐらいかな10年11年だから合計16年間インドとネパールに行って帰ってきたのが京都だったんですね
16
年から京都なので京都新参者なんですけれども、はい、インドのネパールの次が京都です
私もびっくりしました市民活動総合センターに勤務していたらある日突然ですね原さんがお越しになられて京都に住むことになりましたって来られた時にはびっくりしました
いやいやいやいやたまたまご縁があって京都に、ねはい、おりますねだいぶ
やはり先ほどお話に出たメタファシリテーションについてちょっとお話を聞いていきたいんですけれども、はい、このメタファシリテーションっていうのはいわゆる普通のファシリテーションとはどのように違いがあるのかって説明されてますか？
そうですね、うん、メタファシリテーションは、うん、いつでもどこでもっていう説明をしていてい
つでもどこでも
っていうそのファシリテーションがその会議とか、はいまあ、ワークショップとか、はい、この場を設定して、はい、じゃあやり、ね、ここで使いましょうっていうものなんですけど、うん、メタファシリテーションは1対1でもうスタートできるんですね、うん
例えば今私と原さんが、
はい、今2人での対話でも実践できるし、はい、そして私が先ほどご紹介したように、はい、プロジェクトで、はい、支援する側が一方的に支援するんじゃなくって、はい、そこにいる人たちが自分たちで活動を作り出していくような支援するのにもメタファシリテーションを使えて、はい、いろいろ使えているのでちょっと分かりにくいんですけど、はい、OS パソコンとかだったら、うん、OS があってそれに、うんうん、なんかこうワープロのソフトとか表計算のソフトとか、うんうん、写真の加工のソフトとか、うんうん、いろいろ入るじゃないですか、
はいはい、
だから今 OS として最初に開発されたのは国際協力の現場だったんですけれども、はい、そうじゃなくて1対1で使えるものですから、
はい、はいはい
例えばお医者さんが問診するときに使ったりとか、はいはい、その人の状況を知るために、
はいはい、
あとは支援の窓口にいる人たちが、はいはい、行政とか窓口にいる人が住民の人が困ってるんですって来ても、まあ、何が困ってるかちょっとよくわからないところを1対1の対話で、
うん、
ここが困ってたんだってお互いにわかるっていうので使える 手法です。メタ認知というのに働きかけている手法で、なんかこれ分かりにくいかもしれないんですけど、
ちょっとね後半でもお話を聞いていきたいと思います。はい、あれですよね、聞き方にコツが、
そうですね、
あるんですよね。
はい、聞く技術、うん、
聞く技術、
はい、聞かないことには問題って解決実はできなくって、うんうん、はい、幼稚園さっきの行きたくないっていうのはまだ一般論なんですよ。
う
ん
う
ん、その一般論をどう、うんうん、お嬢さんの特有の事情でそうなってるかっていうのをお互いに把握していく。
なんで幼稚園に行きたくないのって聞いたらあかんかったっていう話ですね。
逆になんでが知りたかったらなんでと聞かない、
うん、なんでと聞かない、
どうだった、幼稚園どうだったって聞きたかったらどうだったっていうのも聞かないんですよ。
ちょっと面白そう。このあたりは後半にちょっと深掘りをしていきますね。はい、ではここでミュージックブレイク、音楽をお聴きください。川口真由美さんから、平和を願う歌、星の下です。どうぞ。本日のゲストは認定 NPO 法人村の未来、原康子さんをお招きしております。原さん、後半も引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんかしんみりする今本当に、こんなね、世界情勢ですからしんみりする、お歌を聞かせていただきました。前半ではですね、村の未来の、歴史や、国際協力支援としてやってこられたことから、メタファシリテーションのお話を、お伺いし始めたところです。原さん、私何がダメだったんでしょうか。
何もダメじゃないですよ別に、はい、朝急いでるのにね、うん、そんな、うん、行きたくないって言ったら、早く早くってなりますからね。全然そんな悪くないですよ。ゆっくりした時間の時にスイッチを入れて、はあはあ、1対1の対話っていうのを、うん、やっぱそんなに急いでる時に、うん、ババッとできないですから、急に。
なるほど。
はい、だから普段のと、
はい、戦略的に使う技法ということですね。
そうですね。そんな急いでる時にはいけない。とにかくお願いして、はいはい、こうお母さんのために行ってもらってください。お母さんってかみんなのために正直に行、はいはい、ってください。はい、はいはい、それは。
どうでしょう、そのメタファシリテーション、先ほど、戦略的に使う、聞く技術というお話、聞きましたけれども、ちょっと具体的にどんな技術なのかっていうのをお伺いしていいですか。
そうですね、うん、なんかファシリテーションとか言ってついてると、うん、こう相手にを自分の思い通りにこう動かしたりとか、うん、あとなんか自分が言いたいことをもう前のめりになって言わせてしまおう、
はいはい、
もう早く宿題やってほしいから、はい、早く宿題やってっていうのに使わせようとか、
うんうん、
もうこう住民のプロジェクト、住民参加、うんうん、海外協力でのプロジェクトだったら、うん、これは住民参加なんだから、うん、自分が動き出すようにっていう、うん、なんかそういう前のめりになっては絶対使えない技術で、はい、結構なんていうのかな、はいはい、ちゃんと信頼関係を作って、はいはい、でその上で、うん、相手の話したいことから聞いてく、はい、うん、
話したいことから、
はい、自分、相手から出てくる言葉がやっぱりヒントになっていて、うん
はい、
相手が何かポロッと言ったことからゆっくり聞いていく感じで、うんうん、だから、まあ、注射とか打ってわーって言ってすぐっていう、うんうん、手法ではないので、うんうん、ゆっくり例えば相手の方から、うん、どことか場所とか、うん、友達の名前とか出てきて、うんうん、ちょっとそれ面白そうだなと思ったら、うん、そこから話を相手から、例えばこのキャラクター気に入ってるんだとかね、
うんうん、どんなところが気に入ってるのとか、
どんなところっていうか、もっといつから持ってるのとか、うんうん、
何個持ってるの
とか、これどこで見つけたのとか、で自分がそんなにいいと思ってなくて、これ面白い手法で、うん、自分がすごくそれをいいと思ってなくても、うん、その子のことは知らないわけじゃないですか、うん、私たち、うん、だから、うん、 じゃあその子のことを知りたいと思うところで、うん、その子があんまり嫌そうにしてないこと、うんうん、話したいことっていうのは自分から話してくるし、うんうん、そこを糸口にして、うんうん、
はい、
どこ心理的に負担のないことから事実を聞いていくんですね。負担のない事実を聞いて、
はいはい、
で私たちあんまり感情とか考えとかは、はい、実はすごく聞きたいけど、はい、さっきのなぜと一緒で、はい、なぜと聞きたかったらなぜを黙る、うん、感情とか気持ちとかを聞きたくても、うん、まずは相手が話しやすい事実を淡々と聞いていく、うんうん、
訓練が必要ですね。ちょっと、
はい、すごい、あの繰り返しやっていくと、うん、自然にできるよう、自然にはできるようにならないんですけども、はい、あの繰り返し練習していけば自転車と同じで、うんうん、自転車だって最初から乗れる人はいないじゃないですか、はいはい、でも訓練していくと、うん、事実だけで1時間も2時間も話を聞いて、うん、相手がどんどん喋ってくれるようにはなってきます。ただ練習は、うん、必要ですね。
その練習の機会も村の未来さんでは、提供されてるんですよね。
あ、はい、あの本とかも出てますけれども、うん、はい、あの本で対話型ファシリテーションの手ほどきっていう薄い本を入門書として出して、は
い
は
い、
ブックレットみたいなのがあるのと、うんうん、はい、あとは講座を90分からのご紹介する講座からじっくり身につけたいっていう、はい、あの3回ぐらいの講座まで
連続セミナーみたいな、
は
い、
あります、
はいはい、そこで3回行けばある程度は身につくものですかね。
いやいや、
あの
講座出ただけでこう身につかなくって、はい、講座と講座の間で一番自分が練習しやすい人と練習を重ねて講座、うんうん、練習を重ねて講座っていうのを繰り返すので、
はいはい、
もちろん練習の仕方もお伝えしてるので、うん、はい、練習してきて講座来てくださってますよ。
これいろんなものに活かせそうですね。
あ、はい、あのこう自分のお子さんに使いたいという方もいらっしゃるし、うんうん、そうじゃなくて、うん、例えばあの相談窓口の人に、
あ、私だ
そうね、あ、そっか、 NPO の相談窓口で、はい、あの相談に来る人って、はい、その言いたいこときちっとこう、これが困ってるってことが整理されてたらそもそも相談に来ないので、そこを解きほぐしてあげるのに使ったりとか、会社だったら人事の人たちが、例えばこれから新入社員の方たちが来てちょっとしんどそうだなってしてても、どうしたの、しんどいの、大丈夫とか言っても、うんうん、最初は多分、あ、大丈夫です、問題ありません、頑張りますみたいな答えが返ってきちゃうの、うん、そうじゃない聞き方を学んでいかれる、はい、テーマ別でもいろいろやっています。
なんかコンサルテーションとかにも使えそうですね。
あのまずは基本の、うん、事実を聞いて、うんうん、っていうような基本の技術を覚えてもらったら、うんうん、あとは自分がどういう場面で使いたいかって言って、うんうん、あの皆さんそれぞれすごい工夫を、
あ、
保育士さんは保育士の基本感じ、 あとは相談窓口の方は相談窓口に合うように、お医者さんはお医者さんに合うようにって使って。
なるほど、さっき原さんが OS って言ったのがようやくつながってきました。これは本当に、ものにしたら自分がそれを生かしたいところで生かせばいいっていう話ですね、
うん、はい、そうです。
で、今原さんが一番これを生かされたい場所が、やはり子育てに関するところなんですかね。
そうですね、今、うん、たくさんの子ども食堂とか、うん、あの学校と家庭だけの居場所だけじゃなくって、うん、第三の居場所っていうんですか、うん、いろんなところに、まあ、スポーツ教室でもいいですよね、うん、いろんなところでお子さんと接する大人の方が増えてきてるっていうのは、とてもあのしんどい事情もありながらも実はすごいいいことで、子どもには第三の場所ができるわけで、そしたら第三の場所にいる大人が子どもの話を聞く、押し付けたりとか一方的に提案とかして、子どもをしんどくさせない聞き方っていうのをあの覚えてもらえたらなっていうので、はい、新しく力を入れてるのが、
はい、
子どもが安心して話せる大人を増やそうという、はい、この技術を、
はい、
子どもさんとの対話に生かそうというのに力を入れています。
あの市民活動総合センターにも子ども食堂を始めたいっていう方は本当にね、来られる、たくさん来られるんですよね。それだけじゃなくてやっぱり学習支援であったりとか、なんかね、さまざまな形でやっぱり今の子どもたちに関わっていきたいなって思ってらっしゃる方は多いんですよね。
はい、なんかそういう方からお話を聞くとすごい助けてあげたいけど、うん、どうやって聞いていいか分かんない、うん、何聞いてもすぐ大丈夫って言われちゃう、どうしようとか言って、ね、で焦って焦って前のめりになっちゃって自分も苦しくなっちゃうし、うん、子供も悪いな、こんなに頑張ってくれてるのになんで僕は言えないんだろうって悪いなって思っちゃうのを、うん、な頑張って一つずつなくしてい
ける。ちょっとそのね、こう子どもと関わりたい人もその、大人が関わってくれてるんだからなんとか話せないとって思う子どももお互い違和感なく何か話ができる、
はい、子どもに圧をかけない話し方の練習になるので、
う
ん
う
ん、圧はかからないですね、うん、子どもはいっぱい本当は喋りたいけども、うんうん、っていうところをちゃんとこう引き出すような聞き方、うんうん、
これは、子どもが安心して話せる大人を増やそうプロジェクトは、セミナーですか？
これからいろんなそうした方に、うんうん、あのセミナーで呼んでいただいたら行きたいと思ってますし、
うん、出張していただけるんですか？
出張していきます、はい、だからこれって練習しなきゃいけないので、うんうん、一番いいのはやっぱりグループですとか、うんうん、この一緒にやってる仲間で出ていただくのがよくって、うんうんうん、5月とか6月には私たちが体験セミナーをやる機会もホームページを見ていただければありますし、はいはい、それに来ていただくとか、うんうん、まあ、時々、まあ、PTA さんとか社協さんとかに呼んでいただくこともあります、
はい、例えばあれですよね、子育てママ仲間のサークルとかでも、もちろん、
はい、あの支援者の方が練習しやすい、うん、自分の子供だとやっぱりさっきね、うんうん、坂さんも難しいって言ってたじゃないですか、うんうん、やっちゃなんで行きたいの、うんうん、ってふうになるのがそれでちょっと大変なので、うん、最初からだと、うんうん、だったらこうたまに会う、うんうん、お互いにちょっと気楽な関係のところから練習していただこうと思っている、うんうん、あの体験セミナーは用意しているので、うんうん、もし親御さんたちでやってみたいっていう方がいたら、うん、ぜひぜひ連続で、
はい
はい、出ていただけたらなと。1回出て、はい、あダメだっていうのは、
はい、
やっぱり何でも、うん、あの相性があると思うので、はい、体験セミナーとかで90分ぐらいで出ていただいて、
はいはい、
あこれは続けられるかなと思ったら、
はいはい、まずはその体験セミナー何月何日とか、ま、決めてますか？はい、
5月の24日、はい、はい、と6月26日に一番新しいのだと決まっていて、
はい、
オンラインでやりますので、
あオンラインで、
あの、はい、京都の方だけじゃなくて
全国、
いろんな全国、
はい
はい、
これはもう村の未来の、ホームページを見たら、
はい、
ご案内が載っているという形ですかね。はい、
そうですね、
はい、ぜひですね村の未来のホームページを見て、セミナーの、お申し込みの仕方など、
はい、あります、
はい、確認していただけたらと思います。先ほどからお伺いしているそのどこでもできる、それから自分のやりたいように、それを生かしていけるっていうのはやっぱりすごいこれからのこういろんな人たちと接する上で自分の強みにもなっていきますよね。
あと自分がすごい楽になるって言ってくださいますね、うん、もしこのなぜっていうのとか、はい、どうっていうのとかを聞きたいから聞いてた状態を聞きたいからこそ我慢して別の聞き方を学ぶんですけれども、うんうん、自分が楽になったという方が、はい、あこの手法を知ってたら私はもっと楽になったって言って、相手が楽になるだけじゃなくって、うんうん、自分も楽になりますね。
そんな感想ですね。ぜひあのいろんな方から聞いてみたいと思います、これからもですね村の未来の活動に、注目していきたいと思います、 本日のゲストは認定 NPO 法人村の未来原康子さんをお招きいたしました。セミナーの参加につきましては村の未来ホームページにてご確認ください。では、本日の進行土坂のり子でした。どうも本日はありがとうございました。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫、NPO 法人 U プロジェクト京都の協力でお送りいたしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル0120-191-968 0120-191-968 まで。